ストレスの理解をしていきたいと思うんですが、はいはい、ストレスとはどういったものなんでしょうか。
はい、ストレスという言葉自体も私たちの生活の中で非常に身近になってきているものだと思うんですけれども、もともとは、カナダのハンス・セリエという人が、提唱した考えで、生体にとっての有害な刺激、それが加わったことによるさまざまな反応のことを総称して、ストレスというふうに、言ったことになります。でも今は私たち例えばこう人間関係がストレスだとか、家族の中でのいろんな揉め事がストレスだとか、何でしょう、私たちを悩ませる厄介な出来事みたいなことをストレスというふうに呼ぶことが多くなっているのではないかなというふうに思います。でそういうふうに考えるとストレスって本当に私たちゼロにしたいとかなくしたいとかやっぱりそういうふうに思ってしまいがちなんですけれども、ストレスにはまあそういった悪い面もありますがいい面っていうのももちろんありますので、そういったようなこうストレスということのさまざまな特徴を理解していただくことで上手に付き合っていただく、そういったようなヒントを見出していただきたいなというふうに思っております。
そのカナダのハンス・セリエ先生ですか、はい、提唱した有害な刺激ということは、はい、なんとなく悪いものという、はい、イメージがあるんですが、はい、良いストレスというのも先生あるということなんですか。
そうですね、そのセリエ自体が当時から提唱していたんですが、良いストレス悪いストレスというのがあって、例えば私たち何か人前で成果を発表するときとかはたくさん準備をしますよね。でその発表するときもすごく緊張してっていうようなことがよくあると思うんですが、そういったこう、まあ、緊張感とかプレッシャーとか自分にこう与えられる負荷みたいなものというのは確かにその時不快ではあるんですけれども、私たちが成長するためにはそういったようなこともとても大事で、そういうことがあることで私たちよりもっとできるようになりたいとかうまくなりたい成功したいみたいなことにたどり着くわけなので、そういったこうストレスのいい面っていうようなこともあるわけですね。
確かになんとなくこうね悪いイメージだけがストレスの中にありますけれど、ストレスが溜まって土壇場の力を発揮するなんていうこと日常ありますよね。
ありますよね、
なるほど。で良いストレスもまずあるということですね。
はい、はい、そうなんです、はい、
ストレス、ストレッサーという言葉もありますけれども、はい、そういうどういう時にこうストレッサーというのは使うんですか。
はい、ストレスっていうのはまず先ほど言ったように、まあ、何かの原因で心や体に負担がかかっている状態のことを言うんですが、ストレッサーっていうのはそれを引き起こす刺激出来事のようなものです。今私たち先ほども申し上げたように人間関係がとか試験がとかそういった出来事のことをストレスだというふうに日常的に表現していますけれども、厳密に言うとストレスの科学の中ではそういった引き起こす刺激出来事のことはストレッサーというふうに呼びます。でそのストレッサーにもさまざま生物的なものとか化学物質とかさまざまなものがあるんですが、現代社会の生活の中では心理社会的なもの、対人関係のことだとか経済的なものだとかそういったようなことのストレッサーというのがやはり広く多くの人に経験されていて悩みの種になっているということが言われています。
そのストレッサーが心身に影響を与えるこのプロセスというのは刺激を受けました、
はい、
それによってやはり心も体も徐々に乱れていく、はい、
そうですね、その刺激が私たちの体にさまざまな反応を及ぼすまでのプロセスについてもこれまでいろんな研究がされていて、まずその出来事に出会った時に私たちはその刺激を自分にとって関係あるかないかということをまず判断しますね。で関係なければもう忘れていいというかこう自分に関わりないことなんですが、関係あるとなればその関係がある影響がどのくらいのものなのか、関係あるけど、あまり気にしなくていいのか 自分にとってとっても重要なことなのか、そういったようなことを判断します。そういったような判断のプロセスのことを認知的評価というふうに言います。で、認知的評価で自分に関係がある、で、しかも大事なことだというふうに判断された、そのストレスの原因、ストレッサーに対して私たちはさまざま工夫をして対抗したり、うまくやりこなそうとしたりしていきます。で、それが成功すればいいんですが、いつもいつも成功するとは限らないので、うまく対処しきれなかったものがストレスの反応として私たちの心や体に影響を及ぼしていくというふうな、そういったような流れが想定されています。
ということは、ストレスによる症状というところに入る以前に、ストレッサー、ストレスの元があった時に、全ての人にという言い方の方がいいんでしょうか、症状を及ぼすものではなくて、そのプロセスの中で、いや、これはもう忘れていいことだなと思えることが、思える人がいたり、またことであったりということですよね。
そうですね、個人差ももちろん、そういったことを評価しやすい人、しにくい人っていうのもありますし、同じ個人の中でも、例えばこう道路が混んでるという状況があって、朝出勤に間に合わなきゃっていう時だと、その渋滞ってものすごくストレスなんですけど、帰りで特に何の用事も控えてないような時だと、まあ音楽聴けるな、ラジオ聴けるな、帰り どこ寄ってスーパーで何買おうかなとか考える時間になるみたいに、同じ個人の中でも状況によって、その評価は変わってくるんですね。なので、そういったこう、個人差だとか個人内差っていうようなことに関わってくるのが、この認知的評価っていうところになります。
なるほど。さあ、では、そのストレスによる症状、
はい、
先生、どういったものがあるんですか？
そうですね、ストレスがかかると私たちいろんな心と体にさまざまな影響が出てくることが分かってきています。心の方だと、よく皆さん経験されるのはイライラするとか、いろんなことがあれこれと心配になって不安になってしまうとか、先のことがこういいことがないような気がして落ち込んでしまうとか、そういったようなことがよく経験されることではないかと思います。また、ストレスがかかっている状態だと、少しこう視野が狭くなったような感じで、いろんなこう選択肢が考えられなくなったり、物事の決断っていうのがしにくくなったりします。また集中力も続かなくなったりするんですね。なので、こう仕事がたくさんだったり心配事がいっぱいだと、仕事少し手をつけては次のものの手つけでまたみたいな感じで、こう山がどんどん増えていくみたいなところがあるかなと思います。で、一方、体の方なんですけれども、人間の生活の基本になるところ、食事だとか睡眠だとかでその変調を感じる方は多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。食欲がないっていう形で経験される方は多いですが、逆に食べ過ぎてしまう、食欲がいっぱい出てしまうっていうような形で現れる人もいます。で、睡眠の方も寝つきが悪いとか、夜何度も目が覚めてしまうとか、そういったこう、あと熟眠感がないみたいな形での変調で気がつかれる方もいますね。また全身的にだるさを感じたりだとか、いろんなあちこちがこう腰が痛い、肩が痛いみたいな感じで、こう体の重さや動かしにくさみたいな感じで感じる方もいらっしゃいます。で、そういったような心と体の状況なので、行動にもやはりこう影響が出てきて、何をするにも億劫だったり、新しいことを始めるのが嫌な気持ちになってしまったり、また人と距離を取りたくなったり、するというような形での行動面の変化が見えることもあります。